ジンさんとして店長さん。ワンバンコ、マックスでおま。って言って、なんか、マックスの写真を貼ってくれましたね。
何や、マックスで犬？
そうそうそう。そうそう、犬。クリーピー、偽りの隣人の犬ですね。
マックスで犬か、まあ
主人。主人公と言ってもいいぐらいの。香川照之の次に主人公ですね。
なんでそれがいきなりそんな冒頭に言ってくるの？宮田さん、小波人になったから？
そうそうそう、今、宮田さんが休養中なんで、マックスでおまって、鳥取のビンさんが
代わりに。優しいな、代わりに。
そう。
ってくれんのね。
そうなんですよ。あの、千と千尋の神隠しっていう映画における副主人公顔なしというのがいるように、まあ、クリーピー偽りの隣人は副主人公がマックス君なんです。
犬が。
そうそうそう。で、ブルース・リーさんが、
ウィリス。
あ。ブルース・リーさんが、モテラジ、吉飲みとかファミレス飲みとか話題になりますが、逆に居酒屋で言うご飯という選択もあるよね。鳥貴族で金麦大とチキン南蛮とご飯セットで906円。下手な定食屋よりコスパ高いって。
安いの？
基本300円ちょいですもんね、一品。
金麦大でもそんなもんなの？
金麦大か、一番絞りかなんか忘れたけど、の中華どっちかなんですよ。
うん。
あの、なんです、鳥貴族って。
うん。
量を取るか、本物のビールを取るかっていう選択肢なんですよ。値段一緒。ただ、ちょっとわからんのが、ご飯セットっていうものがあったのかっていう。のがあって、ご飯セットも、じゃあ、300円ってこと？
ああ。
ああじゃないよ。ああじゃないよ、アイドル君。
あれ。
うん。でもって、てっちゃんが無言っていう。
いや、鳥貴族ないから。
うん。
いや、行ったことないから分からん。
あれ、行ったことなかった？
ないないない。え、だって前に、大阪とか行った時に、鳥貴族行ってみたいって言ったら、
うん。
いいよ、行かんでって言われた。
誰に？
また。
なんか、いや、豚尾さんじゃなかった。いやいや、今度でええやん、今度で。ああ、確かにそうだねって。で、どんななのって言ったら、だからチェーン店の居酒屋よって言ったら、ああ、じゃあ、そうね、みたいな。今度でいいよねって、確かにって。
いるよね、その、なんか、あの、チェーン店やからって、って言って、いかんでいいとかっていう派。言いがち。
言わなかったっけ？
え、僕が言ったの？
え、そう。
また
言わなかった。
全然覚えてない。なんかその、それ、沖縄とか行ってバンボシ行きたいって言ったら行かなくていいよっていうのに通じるもんがある気がする。
うん、あるあるある。
ドンテとか行きたいとか。
沖縄行ってバンボシはまあ行ってみたいけども。
ドンテ行きたいって言ったら行かんでいいよとか。三栄行きたいって言ったら、いやいや、いいよって。
行ってみたい。
三栄行きたい、やばくない？
え、でも、丸大行きたいと思って、いやいや、スーパーやからって。
でもね、逆に、うん、その、内地のスーパーの名前分からんから、
うん、
言われてみれば、え、どういう意味ってなってんの。
どういう意味？
あの、違う違う、なんつうの、え、どういうお店なのって。
ほうほう。
スーパーよ。
だから、丸大、いや、なんつうの、
うん。
内地と沖縄ってスーパーの名前がまるっきり違うじゃん。
マックスバリュー以外に。
まあまあ。
マックスバリューぐらいか。
マックスバリューは共通ですね。
うん。だから、それ以外の名前言われたら、
うん、
え、何の店って、だからちょっと食いつくよね。
うん。
あ、関西スーパーとか。
ん？
関西スーパーとかって言われたら。
名前ついてるよね、今ね。スーパーとね。
え、だ、丸、
さすがにわかる。
え、丸八とか。
あれはなんか、面白いなっての名前だった。あの、なんだっけ、京成立石みたいな名前だった。
正常意志。
正常意志。
正常意志だ。
そう、正常意志。
形成立て意志ってなんかもう、いきなり安いスーパーに、あの、正常意志って高級スーパーの部類やのに、形成立て意志ってなったら、急激にスーパー玉でと並ぶような何かになりましたね。
そういう名前のスーパー、ほら。ね。
うんうん、
ちょっと面白いなって。
そうですね。京都に行ったら、あそこの、なんか丸田町のところ
に。形成立
て石？違う。スーパーとか連れて行きたいって。
全然売ってるもんが違うもんね。
違うよ。全然違う。コロッケとか売ってるし、なんか60円の。なんか。
売ってるわ、どこでもコロッケぐらい。
でもその、なんとか名物コロッケみたいなの売ってません？フレスコ名物コロッケっていうの。
あ、このフレスコって名前いいよね。
あ、そうそう、フレスコ。フレスコ、僕だって京都行ったらフレスコ行きがちやもん。で、フレスコ名物コロッケを買うかどうかってめっちゃ悩むし、1個30円やし、どうしようみたいな。
安いな。
なんかその、5個ぐらい入って150円から200円ぐらいのパックで売ってるんですよ。どうしようってなる。
どうしようって、確かに。コロッケ買ってどうしようってなるよ。
うん。
なるか。
ね、だって、惣菜コーナーで買う、コロッケ買うとき悩むってもうよっぽどのことでしょ。
うん。
まあ。
そうなんですよね。で、金麦大とチキン南蛮とご飯セットです。まあ、900。
900。安いよなぁ。
これなんかチキン南蛮定食みたいなんを安い食堂で食べたとして500円ぐらいとするじゃないですか、仮に。
うん、チキン南蛮定食でかなりそれでも安いと思うけど、
580円かもしれない。
うんうんうん、
まあ、あるいは600円ぐらいかもしれないですけど、まあ、うん、まあ、定食屋やから、なんかすごく安い定食屋、庶民的な定食屋見つけて500円で食べれたとして、
うん、
でそういう店でビールに一杯飲みながら食おうか。瓶
ビール500円ぐらいでしょ。
そうやね。
で、1000円。
そうね。
中瓶とか。
酒は高いんだよな、そういうとこ。
まあ、生ビールでもいいですよ。生中とかでも、やっぱり500円ぐらいするじゃないですか、そういうとこで。
するするする。
うん。
ってなったら、その、ちょっとビールの一つもつけながら、夕飯を食べようって言ったときに、この、なんていうか、居酒屋飯っていうのは、取り規則。これ、だからあれなんですよね。ワタミとかでやりづらいのは、あの、みんなお通しカットって言えないからっていう。
そうだね。お通しで300円とか取られたら、定食食ってもお通しも食べて、1000円超えちゃうもんな。
そうそうそう。でも、何度も言うんですけど、ワタミとか、あの、マルシェグループとか行ったら、お通しはカットでって言えば出てこないから。
うん。
そ、まあ、そっから、あの、オラの定食タイムが始まるって言ってもらっても全然構わないっちゃ構わないのかもしれないですね。
いや、でもさ、それさ、
はい。
俺もあの、豚尾さんに騙されて、なんていうの、お通しとかいらないと思ってたけど、
うん。
あの、近所とかであの、何チェーンじゃないとお店とか行ったらさ、
それは断れない
でしょ。お通しも工夫してて美味しいじゃん。
いや、だからそれは それは好きな店があるんだったら一体よろしい。
あ、それはいい。
わたびとかでいらんでしょ。
いらん。
いらんよね。だからだってキャベツの上になんかちょっとかかってるとかだよね。
ああ、そうか。ごま油とかなんかそんなやつ、変なソース。
なんか愛情も何もない。小橋押して
くれて。そうなのよね。いや、それをさ、もう、歌尾さんがあの、お通しなんかいらないっていうか、俺お通しなんかいらないと思って、
うん。お通しはいら、お通しがいらないわけなんじゃないんですよ。勘違いしてほしいのは。
してほしいのは。
勘違いしてほしくないのは。
あ、欲しくないのは。
お通し代がいらない。
あー。え、ただでお通し食べたいってこと。
ありますからね、そういうお店も。
え、そうなの？
お酒頼んだら自動的になんか一品、こう、ちょっとしたものつけてくれるみたいな店もあるっちゃありますからね。
無料で。
頼んだのができないから、とりあえずこれ食べといてってやつでしょ。
みたいな。
いや、店のそういうシステムとかあるじゃないですか。で、これ、料金取られるのか取られないかドキドキしながら食べ
る。見て出るまで。
ああ、ははははは。
ああ、これ、いわゆる落とし取る、落としのある店に来ちゃったーって。
うん。
で、店出るじゃないですか。
うん。
こう、感情するじゃないですか、自分の頭の中で。
はい。
あ、頼んだ料金だけやってなる。
そう、良心店って。
で、ま
あ、そんなドキドキしながら食べたくないぞ。
いやだから、
だってドキドキするよ。
だからそれが落としというものじゃないですか、ドキドキさせるものが。
ドキドキさせたいわけ。
うん、わからへん。でも、
ね、だからこれでちょっと、ね、うん、一息ついてって。
ああ。
で、
そう。で、料理は作るからね。
そう。でね。
これつまんどけって。
うん。
そういう店の中で恐ろしい系の店になってくると、
うん。
ビールのおかわりするたびにその同じものついてくるっていう。
もうテーブルの上大変なことになっちゃったな。
食べてよ、それは。
例えば、ひじきだったらもうひじき地獄とかになるんです
よ。あ、ビールとこれ、ビールとちょっとしたものが、セットがこの店のやり方なんやっていう。
そんなある？
あるあるあるあるある。そんなに多くないけど、なんていうの？川柳さんがの好きな言い方といえば、で言えば個人店。そういう
の。個人店ね。
なんか店のおばちゃんがもうお酒飲む人にはちょっとしたものつけなあかんみたいな、こう、あるんでしょうね、意識
が。漂白観念が。
それ頼んだら絶対なんか料理頼むやろう、とは思わないっていうことですね、いい意味で。もしかしたらこのお客さんお酒だけで買えるかも、みたいな。じゃあかわいそうやからつけとこう、みたいな。毎回毎回。
毎回ね。
そう、毎回毎回。
余裕あんな、おい。
なんかもう、機械的に、熱燗と漬物が、ポンって置かれるっていう。で、そういう店見たらなんか、もう一回行きたくなるじゃないですか。
まあまあ、損はないけど、毎回か。
かつて天満の駅前にあった伝説の立ち飲み屋の話しましたやん。っていうか、愛沢も行ったんちゃうの？ダイビンさん
300円。あ、のやつ。
はいはい。
ダイビンが、
そうか。ダイビンが300円っていうだけでもう頭おかしいのに、ダイビン頼むたびに柿の種2つくれるじゃないですか。
はいはい。
あっちか、あっち。
天満の駅。
駅降りたところのすぐの、
そう
自動販売機が外に行ってる。
その隣に、かつてあった、
伝説の。
なくなったんだっけ？
今、肉バルみたいなのになって
る。あ、そうなの？
うん。
あれはめちゃくちゃよね、本当に。
だから個人店っていうのはな、何が起こるかわからないじゃないですか。
うん。
常識が通用しない場所って思っておいていただこう。
うん。
うん。
すごいよな。
でもまあ、なくなりましたけど、
ね。儲かるとか儲からないとか関係ないもんね。ま
あ、あれ、福祉事業ですよね。
うん、福祉。
で、なんか
福祉だな。
ポテトチップスぐらいの大きさのなんかね、ごぼうフライみたいなお菓子とかも100円とかやし、もう、何をしようとしてるのかみたいな。
そうね。なんだろうね。
店で買ってもそのごぼうフライなんか100円っぽいんですよ。
うん。
で、そこで買っても100円やし、で、下手したらなんか、そのごぼうフライ、賞味期限ちょっと古いなーって、あげるわって。
何のためにしてんだろうね。
福祉事業やったんだよ、あれ。
生きがい？
あ、生きがいね。それが一番あり
そう。すっごいおばあちゃんとおじいちゃんが奥にいて、なんか見守ってたから、その様子を。
うん、あ、ほら、もう喋りたいとかあるじゃん。
あ、
人がビール飲む姿を見たいとか。
全く喋れな
かった。その域かもしらんね。
いや、なんか最後になんか趣味をしたかったみたいな。立ち飲みとかやってみたいなって。
でもやり方がよくわかんない。
そうそうそうそうそう。2年だけやってなくなりましたね。でもいい夢見させてもら
った。2年間に全部貯金使ったんでしょうね。
いや、そこまで。
持ち出しだったのね。
いや、でもそうな
んだ。だって全てが赤字でしょ、その店。全てが。
どう考えてもそうだよな。
あ、でも、タバコ屋さんで昔からあるタバコ屋さん、タバコはね、僕らがビール飲んでる間は猛烈な勢いで売れてましたよ。
ああ。
だから本当に趣味ですよ。きっと。
うん、
福祉事業が趣味っていう。1の、あっと、かわいそうな子さん。かわいそうな子に。沖縄といえば UCC 霧の紅茶って。
そうですね。最近テレビ CM までしてますからね。急に。
霧の紅茶の？
うん。なんかパッケージが変わりましたって言って。
いや、それ告知してんの？
そうそうそうそうそう。なんか確かに見た目、あの、デザインが変わってるんだけど。
はい。
なんか急に攻めてきてる。
あの、僕、この間、もう、何年ぶりや、3年か4年ぶりぐらいに那覇市に行ったんですよ。
うん。
で、那覇市に行って、
何も変わってねえなって。
何も変わってねえな。うわ、こ変わってるって。もうだって、飛行機降りてメンソーレとか書いてあって、で、ユイレール乗って那覇市にいつものように行こうと思ったら、QR コードですよ。
おー。QR コード
何これって。やっぱてっちゃんがブログとかラジオでしつこく言ってた気がする。あの、自動改札に入れずに、窓みたいなとこに、あの、出てきた券売機で買った切符を押し付けるんですよ。
あれ見たけど、なんかあれ、何あの、QR コードなんか中途半端じゃない？なんか途中ちぎれてるっぽいというか。
あれなんかコピー対策ちゃう？
まあなんか、
いいことなの？
とにかくあれはね、ダメよ、システムが。
ダメな。
で、降りるときに、その QR コードを赤いボックスにほかすんですよ。
うん。
何このスマートじゃない感じ。こう、一のかわいそうな子さんが、一のかわいそうな子さんが、那覇行ったらしいんですよ。これがてっちゃんさんの言ってた、うん、バーコード付き、ユイレール切符かって。まさにこれですよ。那覇空港から260円って書いてあって、あのね、QR コードが書いてあって、横が半分黒でこう、潰されてるような感じの。
うん、あれでちゃんと動くっていうのはよくわからないんだけどね。
だからその QR 読み取り機だけが読み取れる状態になってんでしょうね、その半分。
ああ、そうか、そうじゃないとあれ作れるもんな、
自分で。そう。複製とかされ、あの写真撮ってなんか、その写真で通るとかを防いでんちゃいます？
ああ。
いや、ね、あれよ。なんかね、モノレール、ユイレールの、その、切符あるじゃん。
はい。
ピッてやって、乗って、降りるときに、もう一回ピッてやって、
はい。捨てる。
で、捨てるのよ。
うん、赤にね。
うん。
なんか、赤い箱みたいなの。
赤い箱があって。
なんか、赤い箱があって、通った先に、うん、そこにいっぱい切符が捨てられてるんだけど、
うん。
あれ、どうなってるんだろうね。再利用とかすんのかな？
あー、どうなんだろう。
いや、僕、不思議なのが、QR コードってほぼ無限なんだろうか。
そう。無限の組み合わせ。毎日、ユイレール乗る人の組み合わせみたいな。
ねえ。
あ、そうか。数足らないかなるのか。
なんか。
なるのかなって、ほら、なんかね。
ねえ。
でも、それでも、
うん、
定期券みたいなやつは時期カードなのよ。
でも、時期切符でいいんじゃないのかって思いますけど。
そう。青木かっていうカード、俺がブログで怒りで書いたんだけど、
はい。
沖かでし、沖縄のユイレールとパスにしか使えない沖か。
いいね。
他の電子マネーとかない。この二つでしか使えない沖かカード。やばくないこれ。
カード増やしたいんだな。
そう、カード増やしたいとしか言いようがない。
なんかね、それ、カード増やしたら誰かの得になんのかって聞きたい。
カード、だからね、でね、モノレールってね、
はい。
うん。
なんかタイムスか新報でやってたんですけど、新聞で。
はい。
うん。
だからエレベーターとか、エスカレーターとかの会社が違うって。ユイレールの。
違う。
作ってるところとか、管理してるところとかが。
はぁ、あ、はぁはぁ。
だから、結構故障とかしてたら、永遠に故障してるんですよ。
なんでだから。読んだ
らええ。だから、エスカレーターが壊れてますとか、
はい、
エレベーターが点検中ですっていうのが結構あったんだけど、
はいはい、
ずーっと点検だったり、ずーっと故障してたりするわけ。なんでだろうってなって、と思ってたら、その、新聞の記事で、
うん、
実は管理してるところが、
うん、
市とか、
うん、
県とか国、で、分かれてて、ユイレールって。
うんうん、
だから、なんか、スムーズにそういう 修理の依頼とかそういうのができないんだって。
どういうことだろう、その、例えばエスカレーターを修理しようと思ったら国通した上で県に、
あの、だから県が依頼しないといけないみたいな。
一回県に行かなきゃいけないから、そこで止まっちゃうってことかな。
多分。
へぇ。
いやもうなんか、ひどいですよ。
その例えば、ユイレールがそういうの全部やってるとしたら、ユイレールの予算内でやりくりするわけじゃないですか。
うん。
でも例えば、国がエスカレーターだけ管理してるとかっていう話になってきたら、国が予算ないって言ったら終わりなんじゃないかなって。
うん。うん、あ、今、記事があった。
その
縦割り行政で。
うん。
各駅にもよって管理者が国、県、市と違うため対応に時間がかかる。
駅にもよってもちゃうんや。
そうそうそう。
駅にもよってはだいぶ大変だな。
で、モノレール車が管理者から業務委託を受けて、保守点検を行うと。
ほ、
うんうん、
ー。
だから、なんか、ね、県とか市とか国が、愛用が全然違ったら、もう、混乱するというか、やってられないですよね。
その他の地域ってどうなんだろうな、それ。
だからね、このユイレールってね、利権絡みすぎるのよ。
なんかもう、あちこちがそこに、こう、キメラのように絡み合ってるから、うん、まともには運営できそうにない雰囲気しかないし、それでいいことなんか何一つなさそうですね。
うん。
それでもってなんか。
だって修理費用とかも、だから違うらしいからね。
うん。
管理者が払うからね。
で、そういうのって、得てしてやっぱり、業者とその結託して、やりたい放題になるから、まともなお金の流れにはならないですよね。
ならない。ならない奴らが作ったのが置きかカードと QR コードですよ。
で、その、置きか、QR コードとかを見ても、何の効果も感じられないのに、多分、むちゃくちゃ予算とかふっかけて作ってると思うんですよね。
ああ。で、この QR コードを印刷した会社とか、うん、QR コードを作る会社とか、
うん。
で、これで県、国、市で、
うん。
どんどんどんどんお金が、回るように、こいつらに。
で、どうせ赤字やから、みたいな。
そうそうそう。
好きなだけの額で行こうぜ、みたいな感じやと思います、
ね。QR コードってあれなんでしょ？その、なんだっけ、機械式のやつだったら、
うん、
なんか詰まったり大変だからっていう話だったんでしょ？
いや、違う。全く。だって、詰まったり大変だからだったら内地の東京の駅とか終わってません？
いや、だからそれがめんどくさいから今そっちの方向に流していこうっていう話じゃないの？
まあ、QR コードは読み取りがやばいから。
そんなにやばいの？
全然、だって、慣れてる人ならピッて全然いけるけど、
うん、
あれ、ユイレールの沖縄県民が乗る数だからいけるんだけど、あれが東京、大阪とかの大都会でガーってみんな住むじゃないですか、すっごい人が。
はいはいはい、
あれが一人がピッてできなかったら後ろ全部詰まったよ。もう、おめえ早くしろよみたいな、東京で。なんかよ
く。それは実験場にされてんじゃないの、じゃあ。
まあ、実験上の面もあるでしょうね。
だからそういうのも含め、
そういうのも含め、だってその QR コード導入したときに、あの全国初っていうのだけが売りやったから、
うん。
でもそれ以外に大義名分がないわけですよ、全国初以外に。
あ、でもそれだったら将来的にはみんなそうなってくるんじゃないのか。
わからない、
ね。他のとこも。
わからない。
いや、でも、
飛行機は今のところ QR コード。
ただ、内地見てもらったらわかるけど、内地ってあの、非接触性の IC カードが主流じゃないですか。
うん。非接触性。
あ、だからピッてあの、イコカとか。
ああ、はいはい。うん。
あっちになってって QR コードっていうのは、出る幕あんのかっていう感じしません？
ああ、そうか。ほんまや。
もう、だからあの、P のレーンの方が多くなってきてるし、今。
多いね。
で、みんな別に定期持てない人も、チャージしてあれ使うでしょ、ピッて。
本当だな。あ、そう考えたらあんまり QR コード
の。いや、だから QR コード意味ないのよ。で、
うん、
その、置きかカードは、
うん、
ピなのよ。
だから、
QR コードじゃな
くて。統合しろみたいな話で。それでよかったやんっていう話になってきますよね。
うん。じゃあなぜ作った、うん、なぜ作ったと思って、あの、 面白かったかもね。その、置きかカードも、でっかい QR コードが、カードに印刷されてたりしたら。
QR コードやのに、カードがむやみに硬いとか。
そうそうそうそうそう。これだったらちょっとこいつら面白いことするじゃんと思うのに、全然、イコカとかスイカみたいなやつで。うん、
ああ、じゃあそれでいいよな。
なので僕は怒りのブログを、
もうガーッと。その、那覇空港から直っていうところに意味があるのかもしれないですね。
で、それで、なんか混乱するみたい、みんな、
うん。飛行機もあれじゃないですか、ピッてやるじゃないですか、QR コードで。
ピッてやる。
なんかその流れで、なんかもう、同じようなもんやでって言いたかったのかもしれない。
うん、でも、スイカとかイコカで、
はい、
あ、UL 使えないんだって人が結構いるみたいなんですよ、那覇空港駅では。
うんうん。
ああ。
これね、スイカとかイコカって全部使えるじゃないですか、日本全
国。今、内地では統一されてる。
統一ルールみたいになってきてるところがあるじゃない
ですか。どこでも使えるようになってきてますからね。
うん。
それに対して。
利便性がね。それに対して沖縄は、
全く。
予算の都合上やりませんって。どういう予算の都合よ。
てっちゃぎと、数年前に、香川高松行きましたやん。
はいはいはい。
で、あの時にちっちゃい電車乗ったでしょ。
うん。
琴電っていうね、香川県だけにある私鉄ですよ。
三石じゃなくて私鉄か。
私鉄。ちっちゃい電車があって、すごいコンパクトな感じで、レトロなんですけど、そこだけで使える IC カードとかあるんですよ。今。すごいね、イルカっていう。そこですらその IC カードなのに、QR コードっていう。
やっぱなんかの実験かな、そうなると。
いや、利権ですよ。絶対にね、うん、沖縄県のね、
うん、
そういうモノレールとかやってるやつらがハニートラップかかってね、
うん、
QR コード社の。
QR コード社
いや、だって、じゃなかったら理由がわからんし、100歩譲ってね、
うん、
いや100歩譲らんでも、置きかカードを日本全国で使えるようにしろって言ってるんじゃないんですよ。
うん
スイカとかイコカはユイレールでも使えるようにしろっていうのが普通の感情じゃないですか。観光圏としてやっていくのなら。
ギリギリあのユイレールがその IC カードのピってやつやったら、
うん。
いつか互換性が出てきたりとかするのかなっていう、期待は持てるじゃないですか。
うんうんうん。
ところがですよ、QR コードの時点でもう絶対ないじゃないですか。
ない。
ないね。
なんか。
現状ないね、それは。
絶対ないんですよ。QR コードになっちゃってるから、もう、うわーって思った。
それは、あれじゃない？それか、その沖縄の企業を守るためとかじゃない？県内企業がそういうの出してて、それをだから、なんていうの？内地の企業から守るためにそういうのやってるのかもしれないよ。
で、やります？
地産地消的なところ。
各県が日本沖縄県以外の地方の駅が、うん、うちはイコカとスイカ使わせんって。
じゃなくて
やらないですよね絶対に。
うん、
なんだっけ QR コードの方とか。
QR コード
地元で作ったから。
いやだから QR コードはでもチケットだけなんですよ。
うん、
県だけで沖縄カードは普通に1000円入れたらスイカみたいに買えるんですよ。ギッチ
じゃあ、それ使おうよ。
沖縄カードも、もう、ユーレール乗れるんでしたっけ？
あ、っていうか、出したんですよ。沖縄カードっていうのを。
はいはいはい。
定期券をなくして。
ああ。
で、沖縄カードで、
うん、
乗り降りすれば、ポイントも貯まりますみたいな。
うん、
なんのよって思うんだけど。
何
に使えるんだろうね。
ね。で、その置きかカードでバスも乗れますと。
うん、いいじゃん。
いいじゃん。
いいじゃないですかって。うんうん、だからバスは、
うん、
バス券なくしますって。
バス券？
バス券。バスチケットってあるじゃないですか。まとめて買って。
回数券じゃん。
そう、回数券。うん、回数券ってこれ、ね。
安くなる。
はいはい。
そうそうそう。なんか20円ぐらいお得になってね、まとめて買うから。でもそれを廃止と。
うん。
置きかカードか、普通に乗ってね、みたいな。
僕、人ごとながらプルプルしてたんですけど、
はい。
ワッターバストっていうやつを呼んでて。
そう、ワッターバストっていうね。
何それ。
沖縄にある政党があるんですよ。ワッターバス党っていう。
え、どこで切ったらいいのかよくわかんないから。
ワッターっていうのが沖縄の方言で、僕たちとかみんなとか、俺らはみたいな。俺らはバスに乗る人たちだぜって。
バス政党、
バス派だぜみたいな。
バス党。バスの、
ああ、バス党や
った。バス党とか、イラクのバス党かと思った。
そうじゃなくて、私はスーパードライ党なんだっていうあの党ですよ。
ああ、はい。
そうそう
そう。それ美味しいもん。うん、はいはい。意味は分かったから、うん、もうその美味しいもんやめよう。
そう、バス党。
バスになるからね。
があって、で、そこって沖縄バスの闇みたいなサイトなんですよ。
お
で、掲示板があって、みんながバスのことについていろいろこうね、語り合うっていう場があって、で、そこで沖縄のバスがその回数券を廃止したので、私んとこは子供が二人通学しておるので、月々5000円ぐらい出費が上がりましたって。
え、なんで？
え、その、
え、カードになったんでしょ？
回数券の割引がなくなってたから。
割引がなくなるの？
え、だから回数券って安いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
これだけもう乗りますよってことを契約するからにね、安くなるっていう。
学校とか通ってる人とか買ったりとか。
置きかカードは、
うん。
別に割引とかないから。
あー、なるほ
ど。ただのチャージなんですよ。
そう、ただのチャージ。
ポイントだけなんですよ。
だからこう使って便利になってるのかって果たして。いや、ピッてやるのは簡単だから、ここはもう便利よ。うん、確かに。
便利だけど。
お金入れる必要はないんだけど、別に金入れても変わらないっていう。
あ、事実上の値上げなんですよ。
そう、事実上の。置きかカード買わんといけんからね、だから。結局。
はぁ、なるほど。
バスで売ってないからね。
で、その毎日使うみたいな人のための割引手段がないっていう。
定期もないの？
定期はあるのかもしれん。
でもその人のなんかライフ、その人の子供のライフスタイルなんか合わんのでしょうね。
うん、
定期の割引率はちょっと分からへんけど。
いや、俺も定期だと、損するから、この区間で使うのっていうのが、バス回数券を買って使ってたんですよ、今まで。
はいはいはい。やっぱりじゃあ、その定期ではカバーしきれない。
そうそうそう。
カバーしきれない。
だけども、これで置きかカードになって、しかもバスで置きかカードのチャージとかやったらめっちゃ嫌な顔するし。
何で？めどくさい。
ああ、もう期間、あ、もう足りないのって。初めに言っといてくれませんかみたいな。もうね、ユイレールにも暴動が起こってるけど、僕はその前沖縄バス会社に怒ってるんですよ。
うん、
初めから。もう潰れた方がいい。本当に。
ワッターバスと見たら、そういう、バスに対しての恨み節がいっぱい書いてあって。で、バスで、両替しようとしたら、止まってからしてくれませんって、信号でって。
ああ、まあまあ、でも危ないからそう言うよ、それは。
で、信号で止まったから両替しに行こうとしたら、走行中に止まった時に両替しに行くのやめてくれませんって言われて、
あ、
危ないからって。
すいません。
すいません。ね、じゃあ、降りる時にしてくださいって言われて、で、降りる時にしに行きましたって。最初にしといてくれませんって。
どこですりゃい
い。いや、ほんとってば、こんな感じ、沖縄のバスって。
僕
さ、どこでしたらよかったんですか？結局、正解は何なの？
いや、だから乗るな。両替とかするな。
これはだから、
用意してこいって。
A 運転手、B 運転手、C 運転手なんですよ、だから。
あー、それぞれで違うわけね。
で、それぞれ、正解が違うから、その度に怒られるっていう。
っていうかね、うん、怒られるってやばくない？
いや、もうそれはあれよ。ドライバーを最初見なきゃ。あ、こいつは何で怒る運転手だっていうのを見て。
いや、違う、違くて。ていうかね、異常な行為をしてるわけじゃなくてね、
うん、
両替っていうね、普通の行為してるだけでね、
うん、
怒られるってやばくないですか？
いや、もうだからそれはもう完全に企業の統制がちゃんと取れてないってことでしょ、そこのところ。
統制っていうか、
うん、
潰れるべき会社なんですよ。普通に考えたら。
でもね、バスを当てにして住んじゃってる人がいるわけですよ。路線に。
そうなんです。そこですよ。
じゃあ5000円値上げになっちゃうって余計に払わなあかんとかなってももう逆らえないんですよ。
だから他にそのバス会社があるんだったらいいけど、どうなの？
ないないない。
1個しかない？
いや、あのね、那覇のバスとか、休養ガスとか、なんか3つぐらいあるんですけど、
うん。
確かに沖縄バスみたいなとか、
はいはい。
全部一緒。
なんかこう、
全部一緒。
おおむね同じ路線をこう、なんか走ってて、
そう
途中で枝分かれするみたいな。
全部一緒の路線走ってんだったら、1個だけ潰れても別に大丈夫。
だからそれもその割ったバス等に、恨み節が書いてて、うん、こんだけいくつかの会社があるんやから、うん、もうちょっと効率的に回れんか、みたいなこと書いてて。
あ、う、あ、ん。
ダイヤ見直して、あの効率化したら、もうちょっと安くできるんじゃないのかって書いてて。
え、でも同じとこさ、うん、みんな走ってんだったらさ、
うん、
その過当競争で安くなったりはしないの？だってみんな同じとこ走ってんだったら、一番いいとこみんな乗らない。
だから、
うん、
だけど、あの、バスがないと困るだろって目線なんですよ。
いや、だから、一個潰れたっていいじゃん、別に。それだったら。
でも、俺らは、その、一個潰すとかってできないじゃないですか。狙って、このバスには乗らんとかって。
え、ちょっとよくわからんな。どういうこと？
だ現状、その、バス会社が複数あることによって、競争が生まれて、サービスの向上には繋がってないから、そういうことなんでしょうね。
うん。全く繋がってない。
みんな、横並びでひどいんでしょうね。
うん、ひどい。
だから、抜け駆けはせんとこうってなってんでしょうね。
ああ。
いや、だって沖縄の腐ってるところはこういうところですよ、本当に。
なんか、不思議だな、それ。
でも、そういう時はそういうもんですよ。必ず、あの、
かもしらん。
っていうか、
競争が生まれるわけ
だ、ね、商店街で争うんでしょ。
うん。
商店街のお店が。
うん。
いや、商店街のお店は争わないかもしらんけど、でも、同じもの売ってんだったら、
うん、
争う場合だってあるんじゃない？
同じサービスにしようよって。
同じサービスで行きましょうよって。
うん、
まあ、それもあるかもな、確かにな。
うん、だからそれが、
なあなあでっていう。
個人店とかじゃなくて、沖縄の公共交通機関ですよ、バスっていう。
そう。
うん、
公共交通機関。
それで全部態度が悪いって、しかも。最悪。
全部態度が悪い。
もう、切れる。
で、割ったバス等にそういう恨み節がいくつぐらい、こう、連続で書かれるわけですよ。
うん。
そしたら、唐突に、
うん。
イオンライカム行くのにバス最高って書かれてる。
もうバス用語派が出てくるっていう、急に。
ああ。
本当にバスがあって楽しいですって。
っていうかね、これ読めばわかるんだけど、割ったバスと。お前バス運転手だろっていうのが何回か出てくる。終わったバス等の財布更新してるやつだろみたいな。
なんかそういう闇の部分とかね、巧みに触れずに、バスがあるせいで移動できたみたいなこと書いてて。
なるほどなぁ。
なんか沖縄巡りにはバス欠かせませんね、みたいな。僕はバスが好きですって。
バスないと大変だもんね。
電車ないですからね。
うん。いや、だって、何だったっけ、あの、豚尾さん、沖縄じゃなくて、大阪でもなんか、今、バス廃止とかになって大変みたいじゃない？
あの、なんか、赤バスとかって前やったんですけど、うん、あれないんちゃいます、今。
そう、だから、あの、
100円の。
バスで通ってた人とかが、駅までね、
うん。うん。あの、赤バスっていうのが前あったんですけど、
うん。
あれって、沖縄、ね、あの大阪市内って、交通発達してるように見えて、やっぱり、その、隅々まで、あるわけではなく、
鉄道がってこと？
そう。都会、大阪市内とかでも都会なのに、どこの駅にも遠いみたいな地域ってあるんですよ、確実に。
ケマとかな。
そう。宮古島とかあの辺とか、あの辺やばいんですけど、で、そういうところに、あの、団地とかあったりとか、あの、府営とか市営とかあったりとか、あと昔からの家とかあったりとかして、そういうところの、あの、お年寄りとかって病院とか行くのに、その赤バスとかで、ゆっくり行ってたんですけど、ああいうのがなくなるとどうしはんねやろうって。
多分どうにもなんないんでしょ、あれ。
ねえ。
いや、内地のバスは素晴らしいですよ。僕何回か乗ったことあるんですけど。
素晴らしいの？
素晴らしい。だって、あの、急スピ、あの、なんていうの？急ブレーキすることがありますとか、
うん、
その際はご了承くださいとか言ってくれるし、
うん、
両替の際は、 その、降りるときに、お願いしますって、マイクでアナウンスで、敬語で言ってくれるんですよ。
ああ、違うってこと。沖縄。
いや、だから沖縄のバス会社、タメ語だから、基本。
ハンプ
っすよ。ハンプなの、ほんと。いや、これってね、敬語使うとか、タメ語使え、タメ語使うのがけしからんって言ってるっていう風に聞こえるかもしれんけど、
うん、
あのね、ちょっと舐めてる友達感覚で話しかけてくるのよ。
そんなに？
だから怒ってるんですよ、みんな、本当に。
それでね、なんか料金が安いとかサービスがちょっといいとか、なんか人情味があるとか。100
円とかだったら文句言わんわ。
てっちゃんちょっとあの、遅れると思ったから、まあ、といたったで、とかって。
そう。
とかったら全然、なんかそういうもんかなって思うけど、うん、あの、なんか早く来たから先行っといたわ、みたいな。
そう、早く来たら待たないんだよ、バス。やばくない？例えば15時30分に来るバスに、15時30分に来るから、まあ、多少、遅れるか早いのかちょっとわからんけど、じゃあ15時、15分ぐらいに待っとくとするじゃないですか。
うん。
そしたら30分経っても来なくて、16時になってしまって、なんで来ないんだろうって言ったら、QR コードで、またバス停にあるのよ、QR コードが。どこにいますかみたいなバス。あれで見たらもう行ってるって。
15分前でもう行ってんの？
てか、こんなんばっかり。
そんなに。
いや、本校全然嘘じゃない。全然嘘じゃない。
すごくないそれは。
なんていうか、最悪なんですよ。最悪。
いや、潰れるしかない。2、3分とかだと思ったけど、そういうことじゃない。
いやね、これはね、痛みを覚えるしかない。沖縄県民。バスが潰れて。不便になるかもしれんけど、こんなバス会社を許しておいたらね、ダメですよ。だって、良くない。昔。すごく舐めてる人を。
昔マーティン・ルーサー・キング。
はい。
牧師が、運動したじゃないですか。
はい、はい、やりましたね。公民権運動じゃないや。
あの時、その火がつくきっかけになった事件っていうのが、黒人がバスで差別されるっていう。
ああ、女の人だったっけ。
そう、黒人の席に行っとけって、座ったりとかすんなみたいな、後ろのとこで固まっとけみたいな、そういうの言われて、そっからやってた運動が、そのバス使わんかったら、その工場まで行けないんですよ。でも、差別されるんやったら、歩くって。
うん。
って言って、黒人たちは歩き出したんですよ。バスを拒否するって。
うん。
これぐらいせなあかんのかって。
いや、ほんとに。
すごいなぁ、それ。
でもこれってすごいでしょ、この革命行為というか、反逆行為っていうのは。もう
だから沖縄ってみんな車持ってるんですよ。
うんうんうんうん。
みんなバスに絶望しまくったから。
あ、そうそうそう。
そのせいか。
その時にその黒人が、黒人でも車持ってる人とかが、積んでいくと思う。
うん、あ、乗り合いね。
そうそうそうそう。バスに対抗するために積んでいくって、その、バスにノーっていう黒人を。
うん。
だって沖縄は、あれですかね。家族全員車持ってるとかもいますからね、普通に。
そうなんですよ。一人一人。
お父さんの車、お母さんの車、私の車、うん、弟の車みたいなのとか。
うん、
みんな金持ってるな。
で、特に金持ちってわけじゃないから。
維持費大変じゃないでも。
いや、だからみんな貧乏になっていく。
あ、まあそうかもな。
これは本当だと思いますよ。だって、どう考えても電車とかの方が移動代って安いのに。
うん。
まあ、電車がない、ユイレールだけの、うん、しかも狭い、とても狭い区間で。
うん、
で、バスは終わってる。
うん、
精神衛生上よろしくないと。
うん、
じゃあもう車買うわって、
うん。
で、もう沖縄ってハイパー渋滞の街だし、もうすっごい渋滞で。
うん、
そうなんだ。
もうすごいですよ、もう、ちょっとビビりますよ、あの渋滞とか見たら。一生動かないんじゃないかなっていうぐらい、毎日。みんな車乗って、超車社会で。
時間帯か、そうか。
そうですね。だからもう、どんどんどんどん貧乏になっていくんですよ。だから、もう自分たちの首絞めてるんじゃないかって思うぐらいで。
昔沖縄行った時に、高速とかはあんまり、まあ時間帯がね、昼ぐらいだったから、
うん。
大して混んでなかったけど、マリンコの車と、シェイスしてたことあるけど、やっぱ朝方とか、ラッシュとかの時間だった
らすごい。もう夕方のラッシュとか、ユタの呪いがかかってるんじゃないかっていうぐらい。
っていうか、さっきのバスの15分前に行ってるとかすごいな。
や、普通に、スルーしますしね、バス停にいるのに。ブーンって通り過ぎるし。だから気分。バスの運転手はこいつ乗せたくないなとか、止まりたくないなと思ったら止まらないでいいんですよ、バスは。
なんか、あそこのバス停嫌だなぁ。
すごい。
とか、ちょっと早く帰りてえわとか。
帰りてえなぁって思った場合
は。これで終わりっていう、あるじゃないですか、バスの運転手も。
うん、
ああ、はい、はい。
これで終わりの時は飛ばすぜって。
通るのか。すごいね、それ。
うん。で、押すの間違えたらめっちゃ切れるし。降りるバス停。すいません、間違えて押してしまいましたって言ったら、
うん、
ああ、気をつけてねって。あーって何このあーって
タメ口もよくわかんない。タメ口って何
なの？ブレーキ、
だからこれって普通に考えたらありえないでしょって思うんですよ。JR の職員がタメ口で喋りかけるかみたいな、なんかやってる時に、
うん、
そのタメ口でどういうことを言うのかが、
なんで了解してないのとか、うん、あーないよ、5000はダメよって、
うんうん、
最後まで来てとか言うんですよ、うんうん、最後のバスの降りれたところで、こっちでなんか買ってから、了解しなさい、みたいな。
買ってからしなさい。
すごいね。
ええな。
いや、もうこれってね、潰れるしかないと思いません。
まあ、ね、
これ僕だけが思ってるわけじゃなくて、
うん、
その、バスにみんな乗ろうよって、この渋滞解消しようと、
うん、
みんな公共交通機関を使って、盛り上げていこうぜっていうサイトに恨み節が死ぬほど書いてる。
ほんま、割ったバストの掲示板読んでたら、悲しみと苦しみしかないんです
よ。うん。さよ。
へぇー。すごいね。それはもう、あれじゃない。てっちゃんが新しいバス会社を作るしか。
いやいや、もうね、これね、沖縄はね、車とかで何かやるっていうのはもう無理だと思う。
うん、
もう限界が来てる、道路は。
うん。
そんなに。
うん。で、じゃあ、起死回生のユイレールって。
うん、うん。
今でこそ結構ね、利用者もいるんですけど、
うん、
さっきも話した通り管理が違うとか、
うん、
置きかカードクソ事件とか、QR コードとかね、怪しい雰囲気になってきてて、だって置きかカードね、
うん、
エディとか、スイカとかってほれ、
うん、
どこでも使えるじゃん、コンビニとかでも。
うん、
使えないからね。
そこはよくわかんない。ポイント貯まったらじゃあ何使えんの？
っていうか、ポイント、がどこで確認できるかもわかんない
。どう見たらいい？
だからこのカードって何ってなってくる？
うん。ポイントって言いたいだけじゃん。
うん。いや、100歩譲って、県内の大手企業 3A とかってあるんですよ。
うん。
そこと提携して 3A で使えますって。
うん。
電子マネーみたいなの。
うん。
で、あるんであれば、置きかカードの意味もちょっと生まれてくるな、みたいな。
うん。
まあそうよね。
うん、なのに、ユイレールとバスでしか使えない、この情報、この財布を圧迫する熱いカードとは一体何の意味があるんだろうってなってくる。
なんだろうなぁ。
で、それを、沖縄タイムズか琉球新報が、ユイレールのところに取材に行ってるんですよ。これ、今後の展望とかなんかないんですかとか、
うん、
なぜ内地で使えないとか、なぜスイカはユイレールで使えないのって。
はいはいはい。
予算がって。予算の都合上どうしても対応できなかったんですって。絶対嘘ついて
る。予算って言
うかな。スイカとかイコカがね、うん、使えるようになるとかってピッて、ユイレールで、
うん、
駅も少ないのに。
うん、
どんなよって
、うん。
逆にでもじゃあ、それ、スイカとかイコカとかが使えないと、うん、なんか儲かることがあるんかな。
まあ、分け前。
いや、不便嘘。
分け前を渡さんでいいぐらいかな。
うん、でもなんかあるんじゃない？あったらすごい納得がいくんだけどな。
あるんやったらそこで担当者が自信満々に言うはずやと思うけどね。
うん。
言う。
嘘でも言う理由がある。予算がですよ。
でも予算があって言ってる。予算の都合上って。
やっぱそれじゃあ、イコカとかに対応するのにそっちに金払わなきゃいけないのが嫌とかそういうことか。
なんか、
まあ、それも多分あるでしょうね。
切りたい理由があるんでしょうね。なんか、分け前減っちゃうやん、みたいなのがあるのかもしれん。なんか別の企業を入れなあかんとか、そういうのがいいやとか。
それはあるかもしれないな。
それはまあ、共通の機械をなんか入れないといけないはずですからね。
うん、うん。
あと、JR でもなく、 純粋な私鉄でもなく、三セク的なやつじゃないですか。あの、なんていうか、うんうん、ユイレールって。
中途半端な。
さらに、
半官半民みたいなね。
さらに、その、結構昨今では、沖縄の主要な交通として、認知されて、
うん、
もう、飛行場からの客どんだけ奪ってんのかっていうのはあると思うんですよ。今までタクシーとかバスで行くしかなかったりとか、もういきなりレンタルカーで移動するしかなかったとかっていうのをもう、うん、僕なんかユイレール、ほぼユイレールばっかりやし。
なユイレールができて嬉しいですよ、本当に、空港に。
そうそうそうそうそう。で、
いや、安くはなってるんだ。
だって、沖縄の人がね、
うん、
那覇空港に行くって言ったら、うん、ユイレールができるまでは大体タクシー。
ああ。
俺はタクシーで行ってましたね。で、
うん。
大戦後が2000円近くとか。
うん、まあまあ、しょうがないね。空港まで行くんだったら。
だから、あーってなってたけど、ユイレールだと300円ですからね。
おー、すごい。
すごいって。いや、
それは全然違う。
いや、ありがとう。ありが、感謝してる部分がいっぱいあるんだけど、
うん、
その感謝を天狗にかけて、こいつらどんどん腐っていくなっていうのが。
で、ユイレールのその走ってる線の空港からある程度の距離ぐらいまで、首里とかまで行ったら分からへんけど、途中までとかで、その駅前とかがやっぱり人が集まってくるじゃないですか。で、その交通を当てにするようになってくるし、そうなってきたらやっぱりぶら下がりたいやついっぱいいると思いますよ。
うん。
それはいるだろうな。
だから、利用者は増えても増えても、こう赤字が続いていくっていう、連鎖になるんやろうなって気はする。そのいろんなやつが分け前を起こせって言って、
で、うん、今伸ばす計画立ててますからね、
うん、
今首里までなんですけど、
うん、
那覇市首里っていうところまでなんですけど、浦添まで、
うんうん、
あ、浦添までだったか、琉大の方、あの琉球大学っていうところがあるんですけど、そこら辺まで伸ばそうかみたいなだったかな。ちょっと長くなるんです。
半官半民なの？あの完全にあの公営じゃなくて。
いや、だって国県市で管理者が違う。
あ、まあでもだからそれは公営じゃない。そうじゃなくて、そのさっきの三石的な、
三石がちょっと分からないですけど、モノレール車はいるみたいですね。
いや、だからなんだっけ、公営だったらまあ赤字でもいいじゃない。それは公共交通って大体赤字のもんだから。
あ、いや、沖縄都市モノレール株式会社ってありますね。
どうかな、難しいな。
会社概要として
そこが儲ける必要があるのかどうかは何とも言えないわ。だって儲かるんだったら最初から誰か作ってるはずだしね。そんなもん、電車とか、
うん、
インフラ整備のために電車作ったんだったらそれ儲からないだろうしな。
いや、これはなんかうまいことやったら儲かんでしょうけども、そのいろんなやつがくっついてて、それぞれの分け前渡していかなあかんみたいな話やから、多分その計画とかも、やっぱり一本筋の通ったようにはならないやろうし。
ならないですね。もう、この、沖縄の闇の妖怪たちがいっぱいいるんですよ。
まあ、それはいるだろう。
あの、今まで、なんか知られたくなかった沖縄戦後史にもいっぱい書いてるんですけど。
うん。
何かやろうとすると、まずは、その沖縄の妖怪たちと話をつけないといけない。うん、
あの、沖縄県。
だって、
那覇市。
もともと、やばかったんですよ。日本じゃなかったところで、金稼いでた奴らがいて、外人相手に。
うん、
うそういうヤクザまがいの奴らがいっぱいいるんですよ、本当に。
ウィキペディア見るだけ
で。面白いですよね、あれ。
沖縄県と那覇市と、沖縄振興開発金融公庫、および民間企業の共同システム、何社絡んでんねんっていう。
まあでも大規模工業事業やったらそれぐらい絡むんじゃないの。
いや、だから絡むとなかなかその透明感のある運営ができない。
まあ、なかなか難しいだろうけど、
あのみんなこう中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやってるうちに赤字が膨らんでいくっていう寸法ですよね、こういうのは。ただでさえ
だから赤字が膨らむのはまあしょうがないのはあると思うんだけどさ。だって北海道の JR だって赤字で線路潰すとか言ってるじゃんか。
あれも許さん。あれも許されへん。あれ、あの JR は特にその、三石化して丸投げするっていうの得意やから。
うん。
あれもね、ああやるともうかなり厳しいと言わざるを得ないですよね。
なくなっちゃうかもよ。そうすると困る人もいるんだからさ、まあ公営でやってもいいと思うんだけどな、ああいうのは。
いやだから公営ですらないんですよ、沖縄都市モノレールっていうのは。山積なんですよ、うん、これが一番不透明 な、ね、公営やと公営で割り切って JR は今名目上の公営ではないけど、
公営でなくなるとだから黒字にしなきゃいけないからさ、企業だからね。
いや黒字にするんやったら黒字にしたらいいんですけど、ところが、うん、闇が深いのは山積っていうのは半分民間で半分かどうか、それは割合はいろいろあるけど、
まあまあ半民半官ってことね。
そうなってきたらその公共事業やから黒字で、じゃ赤字で良しとするところを良しとするっていう体質が出てくるわけですよ。それを利用したれと、
まあね、そこは難しいところだね。
で出資してるところはそれでちょっと儲けたれっていうところもあるし儲からないっていうところもあるし、その辺はいろいろそのできた経緯にもよるからあれですけど、山積 JR から山積に変えられたとこって大概その何ですかね、出資してる会社はなんとかあの採算取れるようにみたいなところが多いっちゃ多いんですけど、うまいことはいかないですね、なかなか。
それだって JR が切ろうとしたところだから、
ね、そうですよ。JR は本来は黒字線を利用して赤字線を維持するっていうシステムじゃないですか。
うん、そうね。
ところがあの
大阪の CH がってそうだけど、
国鉄が JR になって分社化したじゃないですか、
うん、
もうその時点できついんですよ。
うん、なるほど、ね、
全国で回せないからな。
そう、全国で回せない。でじゃあ北海道とか四国とか九州とかどうすんのって、いやーきつくて、一応名目上はその各 JR で採算取りなさいってことじゃないですか、
うん、そういうこと
ね、そしたらそういうとこってもともとね、四国全体でも知れてるし、その中でもやっぱり笠線がいっぱいあったりとかするわけですやん、あの北海道も九州も
切ろう
ぜ。じゃあ
そんな線の切ろうぜ
以上によってあのネットワーク崩壊であるっていう、
まあ民営化するっていうのはそういうことだからな。
でもそういうことじゃないわけですよ、本来はだってもともとのその言うたら何ですかね、採算というかシステムというかビジネスモデルみたいなのが崩壊してる気がする。そのネットワークを縦に使ってたのに。
だからそれはでもまあ鉄道以外が発達してきたのがあるからな。道路網がね、主に。
うん、もうだから僕ね、来年はね、
うん、
なんで沖縄が車社会になったのかね、ちょっと調べていきたいと思う。許す、自分の中で相当怒ってるところだから、これ。
鳥取県なんかも、共働きとか多いんですよ。
うん、言ってたね。あんまり俺は、そこはちょっとあんまよくわかんないんだけどな、田舎なのに。
まあ、相戸くんとか
は、島根そうでもないと思うんだけど。
もっと田舎やもんね。
本当に。電車が戦争でなくなったっていうのはわかるんですけど、
あ、それまであったの？
あ、あったんですよ。
へぇ、へぇ。
沖縄鉄道が。
おぉ、なるほど、うん。
あったのに、うん、あったのに、その戦後、作らなかった理由、なんつうの？まあ、作らなかったって、うん、会社がなくなったら作らないのかもわからんけど、そこら辺全然わからないんで。
うん、
ああ、それはちょっと面白そう。
で、そっから、右ハンドルの世界になって、
うん、
で、それで、ね、全然電車がない。一切ない国になってしまったじゃないですか、県に。
でもそんなんだって鉄道だ、まあ、会社がなくなっても鉄道自体は残るじゃない、道自体は。それを生かさなかったってなんだろう。
いやだからそこら辺が、うん、一番知りたいところで、誰が車社会にしたって、沖縄を。
ああ不思議。
誰がって絶対目的があるはずなんですよ、車社会にした。だって
目的
、うん、だって電車が日本全国こんなにど田舎でも走ってるのに、沖縄だけなかった。
そのど田舎も減ってってるんですけどね。うん、
減っていってるけど、
まあまあ、
ね、内地だって戦争があったはずですよね。空襲とかもいっぱいあったって。
はい。
うん。
うん。でも沖縄だけ
全部入って。沖縄だって全土が焼かれたわけじゃないでしょ。鉄道があったところは、通ってたりする 可能性
もある。そこはちょっと詳しく分からないですね。だから一部路線が残ってるかもしれないし、その激しいところはなくなってるかもしれないし。
まあ、広島市内で原爆が落ちて、すぐあの、チンチン電車の一部区間復興したっていう話がありますよね。
はいはい、ありますね。次の日からだっけ？
そう、だからそれぐらい、それぐらい重要視されてて、広島なんかあの、チンチン電車があるせいで、あの、街が結構の範囲で発達してますよね、あれ。あの、チンチン電車。いや、だから逆に伝わった。ん？チンチン電車のあの、広島の、残り方っていうか発達の仕方ってすごいなっていう。
すごいよね。あれ、沖縄、まあ沖縄に限らずだけど、田舎のところってさ、戦前なんか特にだけど、道路もなんか発達してないから、鉄道をよく使うのはまあ当然なわけじゃない。
うん、そうそうそう。だから鉄道って生命線じゃないですか。
うん、そうそう、そうだよね。それがなくなったっていうのは何だろうね。なんかあるんかな。
かなりのね、距離なのよ。うんうん、この鉄道が。今の UREL っていうレベルじゃないぐらい。
うん、あ、昔のやつは、
うん、
ってこと
はい。だって、カデナとか、カデナっていうのはかなり上の方なんですけど、沖縄の。
はい。
で、糸満っていうのは一番下なんですよ。
うん。
とか、那覇と糸満が繋がってるとか、だから市を超えてる。
うん。
市町村を超えてる鉄道とか、があったのに、
なんだろう。
一切ない。もう何もない。っていうか、もう、あったんだーってレベル。
うん。
昔あったんだーって。
いや、今知ったもん、そんなの。
京都にもありましたからね。
あ、路面電車がってこと。
そう。
神戸にもあったよ。
みんな亡くなっていきましたからね。
島根でなかったよ。
2003年に戦後初の沖縄都市モノレールが、ようやくできたと。うんうんうん、で、こっからちょっと伸ばしていきたいみたいな、今、話ですね。
おー、へ
え。だからね、で、沖縄は車社会、車社会って言って、みんな免許取って、みんな車乗って、みんな、どんどんどんどん車の維持費で貧乏。だけど、車ぐらい乗らんとって。だから、飲酒運転最強ナンバーワン、交通事故も半端ない。死にまくり。で、渋滞による経済効果も、なんかもうすごい今、渋滞のせいで終わってると。これはね、闇が深そうなんだけどね、ちょっと自分の中で知りたいのよ。僕自身車大嫌いだから。
基本的には車社会はやっぱり生きづらいですよ。
うん、
そうなの？
生きづらい、生きづらい。みんなそう思ってるから、やっぱり車社会のとこって人口減ってってるません。まあ、沖縄、うん、
それは人口が減るから車社会のである可能性もあるから、なんとも言えんな。
いや、減ってって
る。人口が増えると電車社会になるかもよ。
いや、沖縄は今、日本で、東京と沖縄だけ人口は増えていってますね。
そうそうそう。
だから増えていってるから電車ができてきたっていう可能性も。
まあ、もうなんかずっと作りたかったみたいですね。
そうそうそう。
鉄道を。ずっと。復帰したから、日本に復帰したから、新しく、ね、鉄道前のやつもあったし、みたいな。
うんうん。そりゃそうなるでしょうね。
普通。そりゃそうなる感じだけど、もう、そうなるには、家とか道路とかが全てがあまりにも確立されまくってて。
うん。
だから。
じゃあ電車無理みたいな感じなのかな？モノレールならみたいな。でも一緒
だったら、まあ今、それは、だから、今な、2000何年からなってからだとそれはきついだろうけど、
うん、
だっていろいろね、それは建物も建ってるから。でももっと前からだったらできそうなもんだけどな。うん、
復帰してから？
いや、戦後すぐとかだったら別に。
戦後すぐアメリカ軍だから。
あ、いや、まあそうだろうけど、それでも電車は通せそうなもんじゃない。本当はね。
まあね。
今よりだって地上げなんか楽だろうし。
今、ウィキペディア情報ですけど、ウィキペディアの情報だとやっぱり戦争で大体破壊されまくってたみたいな感じですね。
うん。
てか破壊するでしょ、普通軍が。
まあまあ、そりゃそうだ。インフラだからね。
うん。ってことでもうほぼ無理だったんだろうね。あ、でも今見ると那覇と糸満を結んでるっていうのはすごくいいことですね、
うん、
バス嫌いの車嫌いにとっては、
だって車でもう結構距離かかるとこなんで糸満っていうのは、
うん、
そこを電車で走ってたっていうのがロマンありますよ。沖縄も電車でこんなやってやってたんだなって。
ああ、ちょっと俺も調べてみよう、それ面白そう。
でも沖縄がね、貧乏な県、貧乏な県っていうね、
うん、
のは絶対に車なんですよ、俺は。
原因だと思うと。
原因、だって、最低時給のところがよ、
うん、
金持ちじゃないのに、
うん、
例えば5人家族とかで3台車持つ理由とか意味わからんでしょ、
うん、
自分たちで自分たちを首絞めてるとしか思えない。
いや、だからそれはでもさ、さっきも言ったけど、因果関係が逆で、
うん、
その、人があんまりお金持ってないから、電車も走らせられないっていう可能性があるじゃん。逆よ。
車
の前とかだって電車走ってないしさ。
そう、電車走ってない。電車がないから車持つしかないと。
そうそうそうそうそうそう、そう、う
ん。いや、もうそれはそうなんですけど、
うん、
あとバス会社が終わってるから。
そうね。
やっぱ暮らしていけない地域から順に人はいなくなっていきますよ。
まあそういうことだよね、
うん。うん、暮らしていけない地域から人がいなくなっていく。暮らしていけるならば、あんまり人っていうのは移動はしたくないじゃないですか。
うん。
で、
人が増えると、あれよな。電車も走らせてみても。
いいかなってなるけど、だからそれはどっちが先かっていうのは微妙やけど、でも、車社会はもうマイナスでしかないわけで、例えば僕が今住んでる京阪っていうのは、うん、京阪電気鉄道っていうとこがここ、鉄道を通して街開発していこうって言ったから今僕は住んでるわけで。
うんうんうん、
そういう、
だから今、鉄道会社はそういうのもあるもんな。
そう。で、
沖縄県営鉄道。
JR の駅前って、その、あんまり栄えてないっていうイメージがかつてあったじゃないですか。
うん。かつてありました。
あれは JR のネットワークだけこう、ずっと全国も広げていって、街開発っていうのは極力ノータッチみたいな方針があったからなんですよ。
ああ、まあまあまあまあ、それは国営だから。
で、
っていうこと？
私鉄っていうのは、それに対してやっぱり、鉄道と都市開発がセットになってるから。
鉄道作って、駅作って、デパート作って、家作って。そうそうそうそ
う。例えば、阪神甲子園球場と結んでみようとか、枚方パークと結んでみようとか、っていうのがすごくセットになってってるから、おおむね各地方の私鉄と言われる駅の周辺の方が古い街がありますよね。
うん。
ああ今見ると勉強になりますね、本当に。沖縄県営鉄道、嘉手納線って、
うんはい、
那覇の方から、
うん、
浦添へ通って、
うん、
北谷まで行って、北谷から嘉手納駅まで行けると。22キロぐらい、22.4 キロ、
うん
お。
で、でも戦争で、
うん、
ほぼ破壊され、大半が、
はい。
で、戦後の米軍による基地建設や道路建設により、鉄道路線は完全に寸断されと。
うん、
で、最後のとどめが、
うん、
その後も復旧することなく1952年、
うん、
サンフランシスコ講和条約により、
うん、
日本の地方鉄道法の適用対象から外れて、
うん、
廃線って、うん、事実上の、
うん、
地方鉄道法、
うん、
サンフランシスコ講和条約
戦争中に阪神とか京阪とかああいう私鉄もかなりのダメージ受けたっていうのは聞きましたね、うん。国鉄とかそういうところに、となんか、都合でいろいろ変えられたりとか廃止させられたりとかして、線いじくられたりとかしてっていうので、それで成長がものすごく止まったっていうのがあって、やっぱり、ああいうのって良くないなと思いますね。
なんで外れたんだろうね。そこら辺をちょっと調べていくと面白そうとか分かってくるんだろうな。
で、数年ぶりに行って、僕、全然変わってねえなと言おうと思って変わってるって思ったじゃないですか。
はい。
で、イン2行って UCC の霧の紅茶を見たときに、イン2の自販機にいつもあって買ってたんですけど、そこが全部ペットボトルになってて。
うん。
で、UCC の霧の紅茶といえば僕の中では480何ミリリットルとか500で、自販機でも100円っていう、のがやっぱり、沖縄行った時の一貫してのすごい印象やったんですけど、かなりの自販機が110円になってて、衝撃受けましたね。
値上がりしてる。
確実に値上がりの波が来てたっていう。
来たか。
せちがないなって。
今でも普通に自販機って130円ぐらいになってない？
その知らんかった俺。その反面ね、梅田のよく使う自販機あるんですけど、
うん、
50円とか60円とかが、もうあるんですよ。
それは安い。
それ安いな。
なんだろう。
一番安かった時が、スターウォーズの、 スターウォーズフォースの覚醒の呪術があったんですけど、
うん、
その自販機で30円あった。
安すぎな。
いや、だから極端ですよ、今。160円
とか。安いところは安いけど、高いところは高いみたいなの、極端に。
160円とか普通でしょ、今なんか自販機って。
あ、でも、なんか、大阪行ったら安い自販機とかあるね、うん、東京。確かに100円とか。うん、あるある。しかもなんか、汚い自販機とかってわけじゃなくて、普通に、
うん。
なんかある。確かにある。
前までその、消費税で110円とか120円とか130円とかなってった時に、そう100円の自販機みたいなの増えてったんですけど、
うん、
今一歩進んで、大阪の梅田とかで50円自販機とか多いんですよね。
へぇー。
もうそうなってる。
でもそうなってくるとすごいね。過当競争だもんね。
もう50円のやつで買うか、160円で買うか、みたいな話になってきますよね。
まあそれはもう手間考えても、近くで、160円しかないんだったら、お金持ってたらそっちで買う、みたいなことになってくるんだろうな。
もう下手したら、なんか数メートル、おきにその60円のやつと100円のやつ、160円のやつとあったりとか。
うん。
大阪駅ビルとかすごいですよ。大阪駅ビルの地下とかで飲食店街になってるんですけど、今、すごく。
はい。はい、はい。
飲み屋とかむちゃくちゃ、立ち飲み屋とかむちゃくちゃ増えてるんですよ。行くたびに多い、増えてるんですよ。見たことないって。
そんなに？
で、そこなんかその50円とかの自販機もめちゃくちゃ増殖してて。ビビりますよ。この辺
来てるな、
平均の自販機で50円なんか、みたいな。一の後、かわいそうな子さんが、ありがとうございます、てっちゃぎに。楽しみます。はい、早速、どんてい行きましたって言って、どんていで。
ああ。
あの、とんかつと沖縄そばのセット的なやつ。
ああ、いいですね。
いいね。
これ素晴らしいな、
うん、使ってみたいもんですよ。
僕もこの間その行った時に数年ぶりに、ど
ん
亭で沖縄そば食べたけど、やっぱりうまかったな。やっぱりうまかった。あの軟骨みたいな肉がもうむちゃくちゃでかかったわ。
うん、
めったでかかった。あれ
軟骨早期ね、いいですよね。
夜中までやってて、ずっとやってますしね、これどん亭やばいですね。
でもてっちゃんの周りには賛同者がいないわけでしょ。
いやいや、そんなことない
です。増えてきたんでしょ、もう沖縄そばの。その
増えてきたっていうか、
うん、
だって僕自身も、うん、そんなそんなって言ってた人なんで。
あ、そう、そうなの、
うん、そうそうそう。だって、
あれほど意味
ない。いや、だから本当に、うん、本当に、あの、人間って青い鳥の存在わからない。
どういうこと？
いや、だから一番身近にいたんだね、とか。
ああ、
あの、いつも言ってて、うん、特には感じてなかったけど、うん、本当はこの店って、相当レベル高かったんだな、とかって、思い直すことでたまにあるじゃないですか。
ある。
なんかこのスーパー。
気づき出したわけ。
うん、そうそうそうそう。今気づき出してきて。
気づきってや
つ。最強から気づき、気づき。気づし、兆しっつうの？
あのてっちゃんがですよ。最近やっぱり発言で驚いたのが。
うん。
大好物の沖縄そば食べよう、とかって言ってて。
そうそうそうそう。ああ。だからもうね、沖縄そばなんてって言ってたんですよ、僕も。
うん。なんかいつだってあるみたいな。
いつだってあるし、どこで食べても一緒やって、乗ってるのが変わるぐらいでしょって。
うんうん。
もうね、目覚め。
違う。
違う。
で、そしてっちゃんは自分が沖縄そば好きっていうのを正直に言えるようになった。
うん。
ああ、成長ですよ。
あのね、自覚するのが人間大事だなって本気で思う。
こんなん
自分の立ち位置を知るっていうのが、大人よ。
好きとか嫌いとかないから、みたいな。
いや、そういうのあるけど。
うん、
沖縄そばに、好きとか嫌いとかないって言ってた気がしたんだけど。
だけど、今はある。
沖縄そばやっぱり好きだなって。
あ
る
か、
うん、嫌いなのもある。
いや、それは美味しくない沖縄そばでしょ。
違う違う、美味しくないとかじゃなくて、うん、人気店だけど、俺はもう食べたくないっていうとこ。
そう、味が好みじゃないわけ。
そうそうそうそう。
店が好み。
お皿を一緒にするとかさ、そういうこと？
ん？
味噌ソースと。
違うソースを使うのに。
味噌ソースと
お皿を一緒に出してしまうとか。
いや、そういうマナー的なものじゃなくて、単純に、なんかね、沖縄そばの勢力に、
うん、
基本的にあの、出汁はね、カツオのね、薄い出汁なんですよ。
うんうんうんうん、
沖縄そばって、
うん。
そんなに濃ゆいスープ まあまあ、結構きつめのこういうのもあるんですけど、豚骨沖縄そば勢力がいるんですよ。
角屋。
ああ、来たね。絶対来るよね、そんなの、絶対。
で、それは結構昔からあるらしくて、別に、最近出たってわけじゃなくて、なんか昔から一定層存在 してると。
うんうんうん、おー、そうなんだ。
この豚骨系の沖縄そばが、僕は苦手ですね。うんうん、ちょっと、いや、二郎とか、家系ラーメンとか、こういうの大好きだけど、
うん、
ちょっちこれは、みたいな。
美味しそうだけどね。
いや、そうそうそう。だから俺も食べる前は、こういうって書いてたし、メニューに。
うんうん、
ああ、じゃあこれって言って、うまそうって食ったら、
うん、
なんか、ね、気分悪くなってくる、なんか。なんか雑な豚骨ラーメン食ってる感じ。
あ、それだったら豚骨ラーメン食べた方がいいとか、そういう感じ。
そうそうそうですね。豚骨ラーメンは最近、境町っていうよく飲みに行くとこに無限替え玉ができたんで、よく行ってる。
はい。
無限替え玉の選手、入れ墨でめっちゃ怖いんですけど。
墨入ってんのか。
もう手首まで。
バン募集、本当に今回全く行けなくて、うん、まあ一泊二日やから行きづらかったんやと思うけど、代わりにその、バン募集の並びのところにある昔から、なんか気になってた、角屋っていう。
角屋。
もう荒々しいんですよ、
麺丼付けですよね。
そう、麺丼ぶりに入れて置いてるんですよ。
え、湯がいたやつをってこと？
そう。こうガラスケースのとこに麺丼に入れたやつをずっと並べてて、注文入ったら豚骨のスープをそこにかけて出すっていう。
え？
荒々しさが。
アバウトすぎない、
うん、あって、そこが豚骨系のやつで、てっちゃんがあの手のスープが苦手なんやって。
苦手。
豚尾さんは食べてどうなの？
それは別にこれも好きやし、スーパーとかでもあれ系売ってますよね。
売ってますね。
スーパーも濁ったやつと透明なやつといろいろ売ってますよ。僕スーパーでよく買ってたから、沖縄そばのスープを。ああ、いろいろあんねんな。麺もいろいろあるし。
じゃあ、まあ味が悪いとかじゃなくて、好みの違いってこと？
そうやね。
そうですね。好み。だから、豚骨ラーメンと塩ラーメンみたいなもんですね。好み。
あとその、丼に茹でた麺を、置いてずっとこう並べとくっていう荒々しさ。
あれを許すか許さないか。
そらね、料理としては丁寧じゃないんですよ。麺料理としてはもう言語道断の所業なんですよ。
うん。
でもこれもこれでええやんっていう視点に立ったら。
まあ昔からの老舗なんでね。本気で老舗。ずーっと前からある国際通りに。
なんか僕ね、
最近もまあまあ来るわけだ。
最近僕雑な店も、
うん、
なんか財産のような気がしてきてって、
うん、
なんていうか新規で店出すときって雑な店ってできないじゃないですか。
そりゃそうだ。今の世の中そんなもん作ったらすぐ潰れるわ。
でしょ。っていうことは雑な店って人類の宝なんじゃないのかって、もうなくなっていくだけ。
そうか、そうか。
昔はこういう店あったよって、嘘でしょ、おじいちゃんって。
まあ、そういうバスはすぐなくなってほしいんですけど
ね。バスの方に持っていく。
いや、そういうお店で思い出したけど、最近ね、その境町でね、
はい、
美味しい唐揚げ、立ち食い唐揚げみたいな。
何それ。
いや、持ち帰りもできるけど、中で、まあ、軽く食べてもいいよ、みたいな。ビールもあるよ、みたいな。
あるある。
あるでしょ？ビールある。基本持ち帰りみたいな感じだけど、中もスペースあるから。
唐揚げはでもちょっともうさすがに流行りすぎてない？
でも、やっぱり多いじゃないですか、内地でも。店、ボンボンできてますよ。まあ、ボンボができてますよ。
で、行ってきたんですよ。
うん。
で、中に入って、唐揚げ頼んで、ビール頼んだら、なんかおばさんが、揚げてる人と違って、
うん、
店内で飲んでるおばさんがビール入れてくるんですよ、急に。
え？
ああ。
で、入れて渡して、ありがって、あいいって言って、で、注文はってこのおばさんが聞いたりするんですよ。
うん、
で、でもね、よくよく観察すると、このおばさん客なんですよ、
うんうんうん。
もうね、こういうお店めっちゃ嫌なんだけど、みんなどう思う？
え？
だから、超常連客が、
うん、
手伝ったりする店ってめっちゃなんか苦手なんですよ、俺。
ああ。この店、大将は人遣いが荒いんだから。
それそれそれそれ。お皿とかこんなって、大将が入って、勝ち持って行って、みたいな感じで。
もう大将忙しいからね。客遣いが荒いんだよな、ここ。
で、だから唐揚げ食ってるときは、揚げたてですごい美味しいなって、大きいし、安いし。で、金麦も250円だし、各ハイボールも250円って書いてるし、なかなかいいじゃん、みたいな。思ってたのに、このおばさんがビール下手、言うのめっちゃ下手だし。本当に、見ててめっちゃ下手なのよ。何回かこぼしたりするのよ、泡をバーッとか。
それやったら自分で入れたらよかった。
そうそう、俺が入れるわってなる。俺のうまいわってなるし。
自分で入れたら納得ですもんね。
ねえ。いやもうね、あれちょっといいよ。
セルフにしてほしいですよね、せめてね。
せめてね。なんか常連。
そう。
全然いいんだけど、お前は何もするなっていうところが欲しい。
常連がね、あ、ごめんね、もう、ラストオーダーなんだわ、って常連に言われる。
そうそうそう、それなんかもうめちゃピキってこない、そんなこと言われたら。お前には聞いてない。
うん。それはなる。
え、だってその常連が俺のね、
うん。
あれですよ。伝票にね、唐揚げとか書いてくるんですよ。この人
すごいですね。
でもね、
それはもう、
わからん時あって、たまにオーナーやったりとかする時ありますよね。
ああ、
客として来てるオーナーやったりとか。
でもね、そいつね、俺がビール飲んでる時に帰ったからね、客よ。
まあ、わからへんけど。金払って帰ってた？
うん、金払って。じゃあ、また来ます、みたいな。
じゃあ、単なるシャシャリ出てくる常連っていう地獄の三沢ね、
みたいな。あ、でもこいつがいなくなったからと思ったら、常連ナンバー2が今度はやり出してきた。そのおばさんと一緒に飲んでたおじさんが、うん、俺にハイボールを作ってきやがった。わからん。なんかもう二度と行きたくないと思った、この店。
ちょっとそれは嫌だな。
いや、なんかその店の自治ができてるんじゃないですか。
自治体？
自治はいらんわ。そんなとこに。
ゲーセン行って、ちょっと甘いプレイしてたら、それを、しょがりしてくるやつみたいな。
なので、しょがりした後に、
うん、
いや、でも君は合格ってことですよって。彼が対戦に自ら入るのはなかなかないですからね。
漫画か。
そんなのもう殺したくなる、殴りたくなってくるでしょ、ゲーセンでこんなことされたら。
あいつ初心者にしか入らねえからよ、とかって、そんなこと言われてるの知ってるさって。
うん、
しかしこの店で甘いプレイをするやつは許してこなかったつもりだって。自負があるみたいな。
自負がある。どんな自負？
迷惑だわ、そんな客。
いや、なんかその、変な使命感。
そうそうそうそう。なんか、役割っていうか、なんか。
勝手に役割を、こう、お互い、客同士が。
店としても迷惑よね、そういうのね。勝手にルール作り出すからね、そういう奴らって。
次郎ですよ。
あとあれですよ、ね、大将と喋ったことありますって。
ああ、そうそうそうそう。
あ、大将って言うんだ。俺、もういつも本村さんって言ってるから、なんか大将って言われると新鮮だわって、もうついつい本村さんって言っちゃうからねって。
うわぁ、寒い
よ。マウンティングよ、マウンティング、それ。
だからそこで本村さんって呼べるのはナンバー2と、まあ3ぐらいまでかな、みたいな。
何のよ
って。大将のことを名前で呼べるって、ゲト戦記みたいなもんですよ。
いや、他の客より上に立ちたいとか、そういうことよね、それはね。
あーなんか裏メニューばっかり頼んでるわみたいな
言いたい
あまたメニューにないもん頼んでない大将って
うん
大将いつも俺で新メニュー試すからな
でも三沢すぎるわ
三沢のあの漫画のあの小松っち
あれ最強よね
むちゃくちゃようできてますよね
うん。大将、俺で新メニュー試すからなって、あれもう最強って思って
た。あれ、本気でいるもんね、全員。
うん、いる。本当に、
はい、
頑固系大将もごめんだけど、
はい、
慣れ合い系客も本当にごめんだわ、本当に。なんかね、豚尾さんがね、じっくりゆっくりね、
はい、
飲みたいっていう意味がね、なんかだんだん分かってきた。
だこっちは酒を飲みに来てるのに、
そうそうそう、ゆっくり、普通に一人で、 で、ざわざわとかいいよ、孤独で。おしゃべりしてるのとかは。
孤独で豊かで。
うん。そういうのも BGM じゃないですか。
うんうん
うん。じゃなくて、じゃなくて、俺が頼んだビールを客のお前が入れるなっていうこと。
あのね、ここでハイボール係を自負してるって。
迷惑だわ、それは。
大将に継がせるわけにはいかんって。俺たちで盛り上げていかなきゃならないんだろうって。それが若手の仕事って。
うん。
あれ、ほんまにあの。
メインでもないじゃないか。
いや、あの、若手が店盛り上げてたら逆にムカつきます。
ムカついてくるでしょ。
巡回の意味で来たったのかもしれないですよ。でもそいつ、そのおっさんとかおばさん。
確かにね。通貨って。
もうひどいね。誰も、あの、新しいお客さん来てただろう。誰もビール出そうとしなかったよね。
うん。つうか、俺、こういうの覚えてるから
って。俺が、私が生ビールついてたし、その後も山さんがハイボール出してたって言ってたよ。何してんの、うん、私らいらなかったらあなたたち何もできないの。唐揚げ食いに来るだけって。
うん。っていうか、君らに、僕、上司みたいなもんだから。
そう。ですね。
その上司に週に4回も来させんなよ。
そう。唐揚げばっかりね。こっちも胃もたれしてんねんぞって。
なので、はい、あの、自分の中の、その、飲み屋センターみたいな、飲み屋センサー、
はい、
なのが、ちょっと、最近敏感になってきましたね。
ああ、やっぱり、その、自分の中の好みっていうのが明確になってくるじゃないですか。
なんか、好みっていうのが明確になって、自分の立ち位置が分かってきたんで、最近。
うん、
うん。で、それも、これも、ね、あの、なんだっけ。あの、読まずに本を語る方法のおかげよ。
あ、それが、飲み屋まで指南さす。
うん、いや、だからあれで、本と自分の立ち位置と文脈を、形成立て位置。いや、立ち位置と文脈が分かるっていうのが、
はい、
大人の教養なのよ、みたいな話があるのよ。中で、エピソードみたいな感じで語られるのよ。
はいはいはい。
それに結構なんか共感して、あ、自分を自覚して立ち位置を自分がどういうところに立っているのかっていうのを意識っていうか自覚するのは大事だな。
うん、
まあ、そうかもしれない。
じゃあ、後半。
下手にね、みんな、変な飲み屋行くなよ。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。